おはようございます。先週の日曜日だったと思うんですけれども、日曜日でしたけれども、加藤明さんに私この人に聞きたいっていうインタビューで1時間ぐらいお話を伺ったんです。でその中でですね、愛称の賛美歌が何かありますかって伺ったらば、先ほど歌ったばかりの495番のこれ主よ見てもって弾かせたまえがとても好きだっておっしゃってました。でご自分でも今日も総額をなさるつもりだったので、ご自分で練習にいらしてましたね。今この日本当に加藤明さんのことも覚えながら祈りながら礼拝させたいと思います。私たちはこの4月からパウロが書いたコリントの信徒への手紙1を読み進めてきました。でずっと今まで読んできて感じることは、人間というのは昔も今も変わらないんだなっていうことです。教会の中でさえも起こる人間の集まりの不一致、分派争い、嫉妬、正しくない男女の関係、さらには神様からの贈り物であるはずの信仰の賜物について、こう優劣をつけて裁き合っているというようなことなど、本当にこう人間が持つ罪とか弱さが隠されないでこう明るみに描き出されているなということを読んでて感じました。でパウロはそういったこう人間の罪というものをこう炙り出しながら、でもそれをこう一方的にこう断罪するということはしないで、むしろあなた方はいつも立ち返らなければならないところがあるんだよっていうことを語っていると思います。でそれは主イエスキリスト、お方のもとだと、しかも本当にあなた方を許してくださった十字架の身元にいつも新しく立ち返っていくことが大事なんだということを語ってくれているように思います。そしてパウルは、コリントの信徒の手紙は全部で16章ありますけれども、16章は締めくくりのこう挨拶の部分になりますので、この今日読んでいるこの15章が実質的な一番パウロが書きたかったことのおしまいの部分だと思うんですよね。つまりこのところでは私たち信仰者が最終的にどこに向かっていくのか、どのような終わりが与えられるのか、その救いのクライマックスについて語っている箇所だと思います。それは言ってみればこの大きな交響曲の最終楽章、本当にこう高らかに結ばれていく、そういうような部分にもこうなぞられることができるかもしれませんけれども、私たちの命の完成の日、復活っていう慰め、また大きな希望がここにはあるなって思います。その信仰のこの約束の言葉を今朝ご一緒に聞いてまいりたいと思います。考えてみますと、こう私たちの命、あるいはこの私たちが生きるっていうことは本当にこう不思議なことだなって思うんですよね。というのは私たちはこう自分が生まれた時のことを誰も思い出すことできません。気がつけば生まれていたんです。で、そしてこの自分の生涯がいつ終わるのかっていうことも前もって知ることはできません。つまり自分という存在はこの自分の意思を超えて始まっていますし、また自分が予測できない時に終わりを迎えるというふうにも言えるわけで、そう考えると果たして今この私という存在はなぜここにいるんだろう、なぜこの体を持って存在しているんだろうって 考えてしまうということはないでしょうか。とてもなんかそう考えるとこう一瞬不安な気持ちになるんです。こう自分という存在がこう足にこう地がつかない存在というか、こう宙ぶらりんでいるようなそんなこう存在のようにこう思えてくる。で実はこう私がまだこう学生だった時にやっぱ思ったんですね。結局はこうやがては自分のこの今生きてるけれどもこうやがてはこう泡のように消えていく命なんだな。だったら長く生きる意味なんてどこにあるんだろうって。それよりかはもう早くこう終わらせてほしいっていうかですね、この世の中はもう何かの形で終わってくれたらいいなみたいなことを考えて、すごくこう虚しさに襲われたことがありました。でそういう時に僕は聖書と出会ったんですね。で聖書を手にして驚いたんですね。聖書っていうのはそういうこう人生の虚しさとか儚さっていうものをよく知っていました。例えば旧約聖書を読んだ時にですね、伝道の書、今ではコヘレトの書ですか、そこには空の空、空の空、一切は空であるって書かれていましたし、なんてね、虚無的な言葉が書いてあるのかなと思いましたし、あるいはこの詩編の90編の中にはこういう言葉がありました。私たちの人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは老苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。って言うんですね。こう命の喜びとはこうかけ離れたような言葉が、聖書にはこうたくさん書かれてありました。私はそういうのを読む前は、聖書っていうのはもっとね、人間が持つこう信心というものを、神様にこう耐える心というものをこう促してくれるっていうか、こう鼓舞するっていうかね、そういう書物かなって思ってたんですけれども、どうもそういうことだけではありませんでした。とてもこうリアルな、あるがまんまの人間存在を見つめてくれている、そういう書物でした。でそういうこうことにこう気づきましたので、でそういったことがむしろ僕は、あ、聖書ってすごいなって、こう奥深いものだなっていう求める気持ちにこうつながっていったなっていうことをこう思い起こすんです。今僕はリアルっていう言葉を言いましたけれども、リアル、現実的っていうことですよね。でそれの最たるものって何なのかってことを考えると、それは死ではないでしょうか。人間が死ぬっていうこと、人間がどのように今元気に生き、笑い、家庭を築き、また人間同士交わり、また言葉を発し、生きた証を残していったとしたって、みんな等しく最後はこの地上から消え去っていくんだと。死で終わる私の命ですし、皆さんの命なんですよ、この地上の命は。ではそれはただ虚しい命なんでしょうか。そうであるならば、今僕たちが生きているってことに何の価値、何の意味があるんでしょうか。で、そうなんか問いたくなる気持ちになります。今日読んでいただきましたコリントの信徒への手紙の15章は、この人間の死ということ、そしてその死というものが実は私たちの命の終わりではないんだっていう、そういう破格の告知が確かな現実として私たちに用意されているんだという、そういうこう驚くべきことを語ってくれていると思います。 パウルはここで、こう私たちのこの、まあ、復活っていうこと、それをこう、神様の神秘としてこう語るんですけれども、その時に、実はまず、パウロは、私たちにはそのような復活をする存在だっていう可能性は、もともとなかったものなんだっていうことを、まず語るんですね。15章の50節にこう書いてあります。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちるものが朽ちないものを受け継ぐことはできません。はっきりこう言うんですね。人間というのは罪ある朽ちゆく存在だ。とても神の御国を受け継ぐものとは、そういうことは言えないんだと、パウロはまず言います。しかしパウロは続くこの15章の51節では、あなた方に神秘を告げます。この神秘っていう言葉は、口語訳では奥義っていう言葉だったと思いますけれども、まあこう、神様からの啓示ですよね。あなた方にこう、神秘、奥義を告げます。私たちは皆、眠りにつくわけではありません。私たちは皆、今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して、朽ちないものとされ、私たちは変えられます、と宣言しています。このパウロの確信っていうのは、どこから来るんでしょうか。先ほどのこう絶望的とも言える50節の言葉と、この輝かしい51節の言葉、一節の間にはこう大きなこう断絶があるんですよね。この間の変化っていうのはもう人間の理屈ではこう説明がこうつかないものです。ちょっと話が変わるようで恐縮なんですけれども、僕自身がキリスト教信仰に導かれていくためには、まあそれは二十歳になろうとするような年齢の時でしたけれども、東京の板橋区にある赤塚教会に初め導かれたんですけれども、そこで与えられた、いろんな、信仰の先輩たちとの交わりがありました。まあ、青年たちも多い教会でしたので、そういった方たちの証に本当に僕は励まされて、あ、同じ年代の方がこのようにこう生きてるんだ、信じているんだっていうことに、僕も信じたいなっていう気持ちが促されましたし、また、本当にもう、それこそ70歳、80歳と、もう長年ずっと信仰の歩みを続けてこられた方々が、本当に生き生きされている。そういったところにも、とても僕は、信仰に生きる姿のお手本を教えられたようなこう気がしたんですね。で、そういう実際の交わりというものがあったのと、あとは僕は、とても音楽とか映画が好きだったので、でそういったものを通しても神様は語りかけてくださったなってことを振り返るんですね。まあ、バッハがとても好きでしたし、マタイ自慢曲なんだもんね、クリスチャンになる前から随分傾倒して聴いていました。でそういう中で他の作曲家も好きで、例えばね、僕があなたはもう例えば死ぬ前にね、なんか一曲聴いてもいいよって言われたらば、どの曲選びますかってもしも聞かれたら、多分この曲をあげるかなって思うのは、マーラという作曲家の、ドイツ人ですけども、グスタフ・マーラという作曲家が書いた、交響曲第2番、復活っていうシンフォニーがあるんです。これ長い曲なんですよ。70分以上あるんですよ。だから臨終の時にそんなの聴いてられないと思うんですけれども、僕で多分その曲をね、今だったらはあげるなって思うんですね。このマーラーっていう作曲家は、割と近代の人です。19世紀の終わりから20世紀の前半にかけて、ドイツで活躍したユダヤ人の作曲家でした。けれども、後にカトリック教会でキリスト教の洗礼を受けた作曲家です。で、彼がこの第二交響曲を作ることになったきっかけっていうのがありまして、これがとても興味深いんですけれども、まだマーラーが30代でやったときに、尊敬していた指揮者が亡くなったんですね。ハンス・フォン・ビューローという指揮者でしたけれども、その指揮者の葬儀がハンブルグの教会でなされました。 その葬儀にマーラーは出席したんですけれども、その時にその教会で、その教会の合唱団が、プロクシトップというドイツの詩人の復活っていう、ドイツ語ではアーフェーシュテフングっていうんでしょうか、その賛歌をオルガン伴奏で静かに歌ってたっていうんです。で、その歌にマーラーはまるで雷に打たれたような衝撃が走ったっていうんですね。私はその時天からの啓示を受けたとさえこう言うぐらいに語って、で、一気にこの第二交響曲の構想がこう頭の中で描かれたっていうことを述懐しています。で、この第二交響曲 の全部で第五楽章まであるんですけれども、その第五楽章にマーラーはこのポロクシトックっていう人の復活っていうその詩を取り込みました。その詩っていうのはこういう内容なんですね。よみがえる、そうだ、お前はよみがえる。今や塵となった存在が、束の間の休息の後に、お前を作られたお方が、滅びることのない命をお前に与えてくれるだろう。ハレルヤ。再び花が開くために、お前は種としてまかれたのだ。収穫の主はお前を訪ね、実りの穀物の束として集めて行かれる。私たち死せぬ者たちよ、ハレルヤ。っていう詩なんです。お前は種としてこの地上にまかれたんだ。再び花が開くためにっていうこの一節は、この聖書の言葉、第一コリントの15章の42節以下を思い起こさせます。ちょっとそこのところも読んでみますね。42節からちょっとお読みします。死者の復活もこれと同じです。まかれる時は朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれる時は癒やしいものでも、輝かしいものに復活し、まかれる時には弱いものでも、力強いものに復活するのです。つまり自然の命の体がまかれて、霊の体が復活するのです。私たちはみんな神様によってこの世へとまかれた種粒のようなものだっていうことができるのかもしれません。種ですから、儚いもの、やがて消え失せるものと言えるかもしれませんけれども、しかしその朽ちていくのように見えるものの中には命が宿っているんですよ。朽ちる存在でしかない私たちが、朽ちないものに復活し、輝かしいものに復活するってパウロが語っているこの言葉は、私たちがそうであったらいいなという願望とか、単なる希望とか虚しい望みなどでは決してありません。死者が復活するっていうこの驚くべきことの根拠、それをこうパウロはこの15章の20節のところでこのように記しています。さっきも読んでいただいたところです。15章20節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。こう川越にもありますけどね、麦畑、一面の麦畑、今だったら青い麦、それがやがて大きな収穫となって実っていく。で、初穂っていうのはその最初の実りの一つの穂ですよね。で、それが一つが実ればやがて全てがに実りが及ぶんだと、時が来れば実を結ぶっていうふうな聖書の言葉もありますけども、それのこう前触れ、確かな約束、保証が初歩です。だパウロははっきり言うんです。イエス・キリストが復活されて、私たちの復活の初歩となってくださったんですよっていうことです。 なぜこの一人の人の存在が全ての人の復活の希望となるんでしょうか。21節にはこうあります。死が一人の人に、死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るんです。つまり、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。こう、実に不思議なことです。私たちが神様とのこう失った関係があったんですけども、その失った関係を回復するために、私たちは何にもしてませんよ。こう、自分の罪深ささえも自分では認識できない。どれだけ神様の顔に泥塗ってるかだって自分では気づくことできない。そういう私たちであるにもかかわらず、でも神様ご自身の方が、ご自身の方からその関係の回復をつけてくださったって言うんですよ。キリストによって。私たちはみんな、あの創世記に記されているアダムの末裔、あの本当にその罪を背負ってしまっている存在なんですよね。現在って言いますけど、その本当こびりついてしまっているこう罪から逃れられない存在です。死はこの一人の人アダムを通して私たちの現実に確かになったんだってことを語りながら、パウロは、けれど神様は今や新しくアダムに代わる新しい一人の人、イエス・キリストというお方を通して、アダムに代わって人間の現実をひっくり返してくださったっていうんです。言ってみれば、今までのことを完全上書き状態、古い文書はもう完全に廃棄されたんだって言うんですよ。もう廃棄したはずの文書、実はたくさんありましたみたいなことが最近ありますけれどもね、そんな言葉は神様はなさらない。あの古い文書はもう全部なくして、キリストということで新しくされた新しい公の文書を私たちにくださったんです。終末の日、それはキリストの再臨の日ってもう言えるのかなって思いますけれども、まあそれがいつなのかは分かりませんけれども、天使たちも知らないって言うんですからね。けれどもその日に私たちは変えられるって言うんですよね。この15章、聖書は本当に象徴的にね、このラッパの音とともにってありますけれども、最後の審判の時にはこうラッパの音が響くっていう、そういうこう週末のね、あの文学の考え方がありますけれども、それをこう用いながら、でもそれは言い換えれば、神様の技がそこから始まるっていうことですよね。ラッパの音とともに神様の技が起こる時が来るよと。そして53節の言葉、僕はね、この言葉がね、本当に素晴らしい言葉だなって思っているんです。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになりますっていうふうに、もうパウロは言い切ってます。パウロはここで必ずっていう言葉をこう言ってるんですね。パウロはもちろん日本人じゃないですから、こう日本語で書いたわけじゃないので、この言葉がどういう言葉かっていうことをちょっと調べてみると、これもともとこうギリシャ語の言葉なんですけれども、あのデイっていう単語がこう使われていて、でそれはあの英語で言うとですね、こうマストと言い換えていい言葉なんですよ。こう必ず起こると、そうしなければならないっていうマスト、その表現がこう用いられているので、こう日本語で訳すと必ずそうなるのですって訳したんですね。間違いないっていうことです。それ以外ないっていうことです。そうならざるを得ない。そうなることは確実だってパウロは言い切っているわけです。で、聖書は結構ね、大事なところでこの必ずなるっていう言葉をね、用いているんですね。デイっていうこの助詞を用いているんです。で、例えばね、一箇所だけ用いると、こういう皆さんよくご存知のこの言葉。 マルコ福音書の8章31節、こう書いてあります。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され殺され、3日の後に復活することになっていると、弟子たちに教え始められた。イエス・キリストが必ず十字架で死んで3日目によみがえるっていう、最も大事な私たちの救いのための成し遂げてくださったあの出来事を語るときに、この言葉を使っているんですね。ここでもたくさんありますよ。もう例えば一箇所、ザーカイとイエス様のが出会ったところ、あの時にイエス様は、私あなたのところに泊まることにしているよって言った時にも、こんな言葉を使っているんですね。もうそういう初めからもうそういう計画なんだ、あなたを訪れる計画っていうのは揺るがないんだっていう、ザーカイにそういうふうに言ってるんですよね。ただ泊まりたいなっていうんじゃないんですよ。あなたと出会う、それはもう確かな神様の計画だっていう中で、あの出会いが起こってるんですよ。イエス様の十字架と復活、これ以上の出来事ってないですよね。これは神様のご計画なんです。私たちが、人間が、誰が邪魔しようが、神様はそのご計画は貫くよっておっしゃっている。なぜならば、それは神様のご決意だから。ですから私たちが復活するっていうことは、イエス様が十字架に死に蘇られたように、私たちにもそれは確実なことなんだってことを、ここでパウルは語っているんですね。イエス様の十字架と復活がの確かさと同じ確かさを持って、私たちも蘇るんだってことをパウルは言ってるんです。そしてその死の十字架の死の出来事の中で、であるならば、私たちが死ぬっていうことは、もはや滅びじゃない。肉体が滅んでいくっていう、そういう死ではない。パウロは、それは、キリストにあって、勝利に変えられているんだっていうことを、ここで語っています。54節以下、後半からお意味します。死は、勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しようって言います。主キリストは全く罪のないお方、神の一人子でした。そのお方が私たちに代わって、私たちのために、私たちの受けるべき審判とその罰を引き受けてくださいました。それとは逆に、キリストがもともとお持ちである神様の義と祝福を私たちの方に与えてくださいました。ルターは、ここに私たちの救いのための交換とやり取りが起こったんだってことを語るんですよね。キリストと私のこの驚くべき交換ですよね。イエス様のものは私に、私のものはイエス様に、そういうことがここで起こったんだ、十字架において起こったんだ。私たちはそのことを信じることが許されているんです。さて、神様がでは、やがて私たちに与えてくださる復活の体っていうものはどういうものなんでしょうか。これただ霊魂が復活するっていうことを言ってるんじゃないんですよ。霊の体、幽霊のみたいなものとして蘇るっていうんでしょうか。そんなこと言ってません。で、聖書は別のところでね、私たちはやがてどのようになるかは分からないけれども、分かっていることがただ一つあると。それは私たちが死んだ後、キリストの日を迎えた後に、キリストと似たものとなるんだっていうことを語っているところがあります。キリストと似たものとなるってすごいですよね。キリストってどういう方ですか。キリストはこの地上で肉体を取って、その命を歩かれました。 具体的に人と出会われました。重たい病の人に触れられました。人々と食事を楽しまれました。そして悲しみや憤りに涙を流されました。そしてご自分の肉体を傷つけられ、両手両足に釘で打たれ、十字架に張り付けになって、最後は十字架の上で本当に血を流されて死んでいかれました。殺されるという体験を受けられました。じゃあその後の復活された主のお体には全く傷はなかったんでしょうか。そんなことないんです。弟子たちに復活後現れてくださった主のお体には、その両手には釘の跡が、脇腹には槍で突かれた傷がありました。それ何を意味するんですか。それはキリストが確かにこの地上の歩みを歩まれて、本当に人間となって歩んでくださって、十字架で私たちの救いを成し遂げてくださった、その証を確かにそれを残されたまんま蘇ってくださったってことです。確かにその地上を歩かれたんだよと、あなた方のために、それを私たちに示してくださったんだと思うんです。で、私たちも復活の命というものもきっと同じなんだと思います。復活の体には他の誰でもない私が私という人間であることの証がきっとあるんだと思います。これは大きな慰めじゃないでしょうか。ちょっと分かりにくいかもしれません。こういうことを言った方がいます。これカトリックの司祭で、岩島忠彦神父という上智大学の名誉教授で、今聖イグナチオ教会でも働きをなさっていらっしゃる方ですけれども、この方が体のよみがえりという信仰についてこのように語られているところがありました。体の復活の信仰こそキリスト者を奮い立たせ、喜びと希望で満たすものなのです。私たちがこの目を持って見、頭を持って考え、手を持って働き、心臓の鼓動を持って苦しみ、あるいは愛したこと、つまりこの地上での命の営みで無駄となり消え去ってしまうようなものは何一つなく、すべてが完成され現在化するんだ、体の復活はそう教えているのですって語っています。驚くべきことだと思うんですよね。私たちが生きてきたこと、喜んだこと、悲しんだこと、苦闘したこと、それは全部無駄にならない、それが全部完成されてよみがえるんだって言うんです。先ほど僕はマーラーの復活っていう交響曲のことを申しました。その音楽に僕がとても心をとらわれるっていうのは、さっきのね、復活の賛歌っていうその詩があるんですけども、実はその詩の後にですね、マーラー自身が書き加えたって言われている詩があって、でそれが最終楽章で、初めはこの静かにこう歌われて、でそしてその後合唱がもう高揚しながらこう歌われてクライマックスを迎えていくっていう、このところが本当にこう素晴らしいからなんですね。その詩というのはこういう詩なんです。初めにこのアルトとそしてソプラノがこう歌うんですね。おう信ぜよ、我が心よ信ぜよ、お前は何一つ失いはしないのだ、お前のものなのだ、お前が憧れ求めてきたものはすべて、お前が愛し、お前が戦ってきたものはすべてお前のものだ。おう信ぜよ、お前は決して無駄に生まれてきたのではない、無駄に生き無駄に苦しんだのではない。そして合唱が加わってこう歌います。生まれ出たものはやがて消えなければならない、しかし消え去ったものは再び蘇るのだ、 おののき震えるのをやめなさい。生きるための備えをしなさい。そして最後の最後、クライマックスはこう結ばれます。おう主よ、すべてを征服する者よ、今やお前が征服させられるのだ。熱い愛の葛藤の中で勝ち取った翼を広げて、私は空を駆け抜けるだろう。まだいかなる目も見たことのない光のもとへと。よみがえる、そうよみがえるんだ我が心よ。一瞬のうちにお前がこの世に生きた印のすべてがお前よ神の身元へと運んでいくんだ。これドイツ語で歌われるんですけど、で最後のドイツ語でこのお前を神の身元にっていうところがですね、To God っていう言葉なんですけど、これが3回繰り返されて、だんだん大きく、だんだんこう高い音程になってこう消えていくんですよね。To God、To God、To God って歌われて、そしてこうフルのコーラスでこう結ばれていくって、オルガンも響いて、最後は鐘の音までこう鳴り響くっていう、まあある意味本当にこう、まあ、派手といえば派手なんですけれども、でも本当にこう復活の輝きにあふれたすごい曲だなって僕はいつも本当にこう聞くんですが、ぜひチャンスあったら聴いてみてくださいね。僕この話をですね、同じような話を僕が新学生時代に明神谷教会っていうところでもしたことあるんですけども、そしたら何人かの方がね、その後マーランの復活聞いてもう涙が出てきたとかっていう方が何人もね、女性会の方でいましたけども、で本当に感動しますよそうなんですね。私たちのこう地上のすべての歩みは虚しく消えゆくものではないんです。聖書は私たちのロープが無駄になることはないって言ってます。計画通りにいかないことが多い人生です。思わぬ挫折もあります。病気にも見舞われます。苦しい日々の中を通されることもありますけれども、それらの日々を主が共に担っていてくださっています。パウロは言ってますよね、主にあってはあなた方の苦労は無駄じゃないよ。私たちは主にあるものじゃないですか。主にあってはあなた方の苦労は無駄になることはないんだ。そうです、もう私たちの中にはキリストの命、永遠の命が芽生え始めているんですよね。キリスト教信仰っていうのは、僕はキリストに起こったことがやがてこの私の身にも起こることを信じる信仰なんだと思います。キリストは私たちに先んじて死んでくださいました。私たちもやがてそれに合わせられます。そしてキリストは私たちに先んじて蘇ってくださいました。私たちもその復活の姿を自分の命とさせていただく日が来るんです。最大の慰めじゃないでしょうか。私たちのこの地上の命は虚しくありません。そうであるならば、やがて迎える終わりの日まで、キリストの日まで、日常を大切に、自分の命大切に生きていきたいって思います。自分を愛し、隣人を愛し、与えられた立場の、それぞれの立場の中で、主にあって、労苦していきたい。そう思います。神様を賛美しながらです。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはあなたから地上にまかれた種のような存在です。ちっぽけですぐに消え失せてしまうような儚ささえ時には感じることがあります。しかし私たちは同時に知らされています。種はまかれることによってやがてその姿を全く変えること、そこに命が確かに隠されているからです。今私たちはそれは見えませんけれども、でも確信を持つことが許されています。どうか私たちの命が決して朽ちる虚しいものではなく、 永遠の命によみがえる神様の命につながっているものであることを固く信じる信仰を与えてください。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのだとパウロはコロサイの書でも語りましたけれども、本当に感謝します。このキリストに捕らえられて、担われて、慰められて、希望を与えられて生きていくことができますように。特に今病院で静養されておられる兄弟姉妹の上に、またベッドの下からどうか十字架と復活の主が共にいてくださいますように、慰め望みを与えてくださいますようにお願いいたします。救い主主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。